鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガ大輔、はい。この鳩組ホームルームでは、私マジシャンでインプロバイザーであるヒューガ大輔と、そして看護師であり僧侶でいらっしゃいます玉置妙優さんが、ぴょんぴょんぴょんといろんな思いつきの海を渡っていく様を、遠くから、いや近くから耳元で眺めていただき、眠くなったり意外と目が冴えちゃったりする、そんなポッドキャストでございます。先日ね、聞いてる方から直接お会いする機会があって、あ、聞いてますって、聞いてくれてるんですかって話になった時に、なんか寝る前に聞こうと思って、なんとなくかけてたら眠くなるかと思ったら、逆にちょっと、ずっと耳が目が冴えちゃって、ずっと全部聞いちゃいましたとか言われて、ありがとうございます、そんなに面白かったですかとか言って、なんかそんな話を、
面白いっていうか、
興味深かった。そのたまたまその時の話題もすごく刺さったっていうことらしくて、なんかその時波動だ粒子だ、なんか確率だとかそういう話をしてた時に、その方はちょっと理系的素養がある方だったんで、それも面白かったらしいんですけど、理系的言うたって僕だって結構エセ理系な人間なので、あんまり深いところとか、なんていうか、正しいこと、正しいとされていることは詳しくはないんですけどね。
いや難しいよね、量子力学なんて。本当に
量子力学ね、
不思議すぎて。
一応この物理って最初に習うやつ、モノボールが飛んできてぶつかるとどう跳ね返るかとか、ああいうのって古典力学って呼ばれてるんですよ。古典ですよ、古典。
古典なんだ。
古典なんですよ。
へー。
現代物理じゃなくて、古典物理なんですよ。
ほー。
だから、古典って、なんか朝ぼら系とかそういう。
やうやうとか。
そういう古典じゃなくて。そう。ね、ニュートンが、作った、体系化した、そういう力学なんだけど、要はね、マクロなんですよね。細かい、もう原子レベル上、もっとミクロなレベルに行くと、もっとありえないこといっぱい起きてるんだけど、ばっくりこうざっくり、ばっくりざっくり、でかいボール、我々の住んでるメートル、キロメートルのレベルで見たら、あんま細かいこと関係なくて、計算できちゃうんだよ、簡単に。っていうことをやってるのが古典なんですよね。だから、まあざっくりなら、だいたい毎回予想できるよね、毎回そうなるよね、でしょうね、みたいなことだから、これは便利だわい、予想できるよね、っていうのが古典物理。
に対して、何なの、近代物理なの？
近代とか現代物理とかでは、そっから僕もあんま詳しくない領域になるんですけど、古典物理は非常に明快というか、
わかりやすいんだね。
これ押せば動くよね、引っ張ればこっちに来るよね、っていう世界なんだけど、壁に向かってボールを投げました、普通跳ね返るんですけど、たまに向こうに貫通します、みたいな、みたいなことが確率論ですみたいな、みたいな世界らしいんですよね。
そうだね、もうなんか
計り知れないです。
計り知れない。
いや真面目に勉強して、前回も言ったように、不良大学生でしたから、ちゃんと勉強しろって話なんですけど、だけど、僕は、そこまで詳しくないよっていうところですけどね。興味はありますけどね。
ね、本当に。なんかさ、こう、私的にはもう不思議っていうイメージになっちゃうの。不思議じゃないんだと思うよ。科学なんだからね。量子物理学とかだってさ、学問なんだから不思議じゃないかもしんないけど、不思議だなっていう感じになっちゃうんだよ。古典物理学の頭なんだろうね。
いや、でもね、今の最新の、物理学やってる方々も不思議っていう原点は持ってると思いますよ。なんでか分かんないこといっぱいあるから。まるまる、例えば、万有引力とかあるでしょ、なんか、地球と月は引っ張り合ってるとか、リンゴと月も引っ張り合ってるとか。で、例えばこの消しゴムと鉛筆も、本当は引っ張り合ってるんだけど、ちっちゃすぎて分かんないぐらいの力。なんだけど、なんでそれが発生するのかは分かんないですよ。分かりかけてきたかもねとか言ってる気配もなくもないらしいんですけど、最近
それってさ、いや全然分かんないよ、全然知らないけど、あれじゃない、細胞レベルでさ振動してるじゃん、絶対的に。量子物理学的に言うと、振動してると発生する力なんじゃない？
それはね、僕もよく分かんないです。
分かんないけど、これも全然今出任せ、口から出任せ。 っていうのはさ、人と人もの間にも働いてると思うわけ、
うん
ね、でその人がさ、例えばさ、いっぱい発信する、喋ったり、
うん、
思いを言ったりで発信するとさ、波動がさ、振動が大きいような気がするじゃん、
うん、
人と集まってくんじゃん、
うん、
でも発信しない、何も言わない、黙ってじっとしてるったら、振動がその人の中ではあるかもしれないけど、外に向いてないと人って寄ってこないじゃん、
うん、
そんなイメージ。
そうですね、
うん、だから振動してるかどうかっていうところに、うん、もしかしてあるんじゃない、
なんかね、あるかもみたいなことも言われてるし、
うんうん、
それをどうやって調べるのっていうことで、なんかものすごく高い望遠鏡とかがあったり、宇宙からなんかを観測したりっていうことを日々やってるんですよね、
うんうん、いや、なんか遥かすぎるね。
遥かすぎるんですよ。
遥かすぎる、
うんうん、
でもさ、不思議って言えばさ、こう自分自身の中の流れみたいなものって感じることない？
流れっていうのは、例えば
私ね、来年ね、多分ね、ものすごく外国に行く流れが来てるのよ。
ほう。
年明け早々にインドに行く。
あ、そうなんですね、
うん、でその後台湾に行って香港に行く。でこれ全部仕事的な絡みでお話が来てて、1回がだいたい2週間ぐらいなの。
おお。
だ結構さ、出るんだよね。こう3日4日のなんて言うんだろう、観光じゃなくて、
はい、
でそれの話がさ、一回一つ舞い込んできたらさ、また次って舞い込んできたから、
確かに、
あ、私多分来年は外国に行く流れなんだなって、なんかそこに乗ってる自分を感じるんだよね。
あるかも、うん、何か、あ、まあ家福はあざなえる縄のごとしって言いますけど、
うんうん、
似たような悪いことがポンポンって起きたりとか、似たようないいことがポンポンっていうのは、
うんうん、ね、
今年はすごくありますね。
あ、そう、
はい、
あとさ、あちこちに呼んでもらうじゃない。
そう、
それってさ、同じ地域から来ること多くない？
あ、
割と、
いや、どうなんだろう。まあそうですね、なんかこの間香川行ったのと、うん、実はあさって鳥取に、
うんうん、
あっちか、確かに方面的にはそうですね、
あっち方面から、
あんまり、確かに、
うん、
西が吉報なのかな今、なんか、うん、地方位、うん、なんか北側にはあんま呼ばれないな、ね、今は。
私もあんまり北って呼ばれないのよ、
うん、
か何かさ、そういう流れ、
うん、
でそういう講演の依頼とかもさ、なんか一つ入るとポンポンポンって来たり しない？
なるほどね。
何かそういうさ、流れってある気がするんだよね、
うん
うん、それをね、最近すごく感じる。でね、私今年はもう本当に停滞する流れだったんだ、
うん、
同じところに泊まってもう宿泊しながら次のための準備をするっていう流れだった、
うんうんうんうん、
でもやっとそれが終わってきて、
うん、
もう来年からは流れる。
なるほどね、
明確に感じてる、
うんうん、じゃあもう結構日本にいないんだ。
いや、大げさだよね。
結構日本にいない。だって半2週間ぐらい前、2
週間かける4ぐらいだよ。だって、
あ、来年の中で決まってるのは。
そうそうそう。
でも
2ヶ月かだから、
あ、まあ割とあれですか、年の前半の方ですか。
ね、3月、はい、4月、多分10月、11月。
ああ、うん、そうかそうか。年明けすぐは
インド
2週間。
うん、
おお、なるほどね、うん。いやいや、耳ちいことを言うと、あ、これ収録するとき、もしかしてインドから収録とかなるかなって思ってて、
Wi-Fi
だけは入ってる状況に行っていただけると、ホテルとか。
いや、もうこれね、あれに行くのよ。奉仕に行くのよ。
あ、そうなんだ。
うん、活動に行くのね。寺院に入って、だから Wi-Fi 無理だと思います
逆にね、万が一、うん、あ、うちの寺院には Wi-Fi ありますよとか言われたら
すごいね、
ものすごくレアな環境から収録ができるかもしれませんけど ね、そうですか、
う
ん、奉仕に行くんですね、
うん、
へえ、インドの寺院に行く、
う
ん、
そう、
へえ、
またね、そのお話も帰ってきたら、
そうですね、
させていただこうと思います。
おそらく数ヶ月後には話が聞けるかなと思うんですけども、うん、最近ね、海外に縁がないですよね、僕。やっぱり行く機会がほとんどなくて、
うん、
インドなんかまさにもう全く未知の、
うん、
今まで行ったことは あるんですか？
一回だけある。
あるんだ。
世界仏教大会にその時も呼ばれて。
世界仏教大会。
すごいでしょ？あの時の話をしたらまた止まんないけど、世界仏教大会っていうのがあったのよ。
すごい。はい。
あの、ダライラマ法も来たぐらいな、ちゃんとした大会を。
あ、なるほどね。
で、そこのに、日本にインビテーションが来たわけ。
はい。
で、私なんか出る幕じゃないよ。そんなペーペーだもん。なのに、どなたも行けなくて。で、なんか私の師匠から、あんた、行けないかって言われたのが、1ヶ月ぐらい前だ。で、行きます。2つ返事で、行きますって言って全部仕事調整して、で、ビザ取りに行ったの。インド大使館に。うんうんうん、したらさ、1ヶ月待ちなんだよね、ビザ降りるの。
あら。
で、とても降りないわけよ、
うん。
で、いや、インビテーションですよって、向こうからは招待状が来てるわけだから、うんうん、インビテーションですよって言ったら、大使館の人が、え、じゃあ行ってみたらみたいな。
え？
もう責任持てないけど、行ってみたらみたいな感じになって、で、行くしかないじゃん、もう。で、じゃあ行きますって言って、まず、成田空港で止められる、
うん。
インビテーションないのに、乗せらんないって言われて。
ビザがない。
ビザ
がないのね。うん、はい。
でも、そこでもまた、インビテーションですよ。で、出したわけ、うん。したら、じゃあ乗っていいよと。でも、デリー行きだったんだけど、うん、デリーで返されると思いますと。
はいはいはい。
多分、入れなくて。強制大国だよね。で、それでもいいならっていう条件で、乗ったわけ。
みんな、まあ、責任取りようがないのか、
うん、うん。で、乗ったわけよ。
はい。
で、デリーに着きました。で、デリーでも、やっぱり、そっからね、トランスだったの。
うん、
次のところ
に。乗り換えて、また飛行機、
うん、
乗り換え
て。で、って、
うん。
で、こっから、デリーの空港から外へ出すわけにはいかない。
え、うん、
要するに、空港からは出れない。
ほう。う
ん、でも、乗り換えじゃん。
うん。
だから、乗り換えの飛行機には、まあ、乗ってもいいよと。その代わり、いよいよその乗り換え先に行ったところからはインドに降りるわけだから、
はいはい、
そこで多分返されると思うよと。
ほら。
え、いいですと。行くだけ行きます。
3度までも。
って言って、行ったわけ、
はい。
で、いよいよ最後の目的地、なんて言ったかな。なんか、ナーランダのそばのさ、空港なんだけど、
はいはいはい、
インドの右側の。
もう、はい。
で、そこの最後の、もう本当、ど田舎的な、空港に着きました。いや、いよいよ返されるかもしれないじゃない。
はい、
ビザなしなんだから、
はい。
でもそしたら、もうそこは別世界だったの。お坊さんの格好一応してるじゃん。してったのよ、
はいはい。
降りた途端に、ナマステーって、どうぞどうぞだったの。ノーチェック。
すごい国ですね。なんか急にそこだけおおらかというか。あ、そう。
おおらかっていうか、
なんだろう。
お坊さんが強いなって感じだった。
やっぱそうなんですね。
お坊さんの格好してる人に対しての、なんか考え方が違うっていうか。
うんうんうんうん、
で、まあ、そこで入れて、無事学会も出て、ナーランダにも行ったり、いろいろして、帰ってきたんですよ。でもそれ、全部さ、ご招待だったんだよ。すごくない？
すごいっすね。なんか、
ありがたい。
それはね、やっぱ行くべきして行ったんですよ。
そうなの。
本当に。
もうちょっとだけ話していい？
はい、どうぞ。
ものすごく面白いんだけど。
いいですよ。
で、その行くときにね、まあ全部ホテル代とか宿泊代、あ、まあ同じか、食事とかさ、インビテーションだから持ってかなくていいじゃない。
うん、
で、インド通にね、そうやって行くんだけど、一体いくらぐらい持ってったらいいかな、自分のお金としてって言ったら、うんうんうん、そんだけ全部ついてるんだったら、もう全く、むしろいらないぐらいだけど、しかも向こうは物価が安いから、だから5万も持ってけば、もう全然いいと思うよって言われたの。
うん、
で、鵜呑みにして5万円しか持ってかなかったんだけど、うん、向こうに行って仏像買いまくっちゃったのね。
で急に、はい。
仏像買いまくっちゃって、だから帰りのお金ゼロになっちゃったわけよ。
あ、でもちょうど5万使い切った。
使い切ってしまったわけよ。
はい、
ね。使い切ってしまって、あとは飛行機乗って、お家に帰ればいいだけじゃない。だから、よかったはよかったんだけど、なんていうの、ほら、トランスがあるわけだ、また。乗り換えが、
うんうんうん。
で、デリーで、デリーだったかな。デリーで、デリーについて、デリーから今度は日本に飛ぶ時のデリーでさ、まあ、半日ぐらいさ、時間があったのよ。お待ち時間が。でもさ、ゼロじゃない。お金が、
うん。
ね。何もできない、
うん。
ご飯も食べることできないし。
本当にすっからかんだったんですね。
本当にすっからかんだったの。ご飯も食べることできないし、お土産屋さんいっぱいあるけど何も買うことできないし、
うん、
ぼーっとしてたら、うん、ある方に話しかけられたの。
ほう。
これから日本に行くんですか？インド人の方。
はい、はい。
日本語ペラペラ。
はい。
で、実は日本で商売をしてると、
うん。
で、日本の方かなと思ったから声かけさせていただきましたって言って、ありがとうございますって言って、じゃあ、どうやら同じ便だから、ね、分かりづらいことがあったらアテンドしますよって言ってくださったの、
うんうんうん、
でありがとうございます。でそのついでによかったら一緒にランチでもどうですか
ほら
って言ってくださった。でもほらないじゃんお金が、うん、だからごめんなさい、お金がなくてランチご一緒できないんですよって言ったら、はい、その方がまずランチをおごってくださったの。
うわ、
でその後もしかして日本の皆さんへのお土産も買えてないんじゃないですかって言われたから、そうなんですよって言って、お土産買ってくれたお土産も買ってくれて、で申し訳ないと思って、で その方とさ、そんなにずっと一緒にいたわけじゃないから、その方が他へ見に行ってる間に、今度私タイはないよ、タイはなく、うん、ガネーシャを取って見てたの。 お土産屋さんの、ああガネーシャだ、お金があったら買うのになと思いながら見てたら、その方がまた来て買ってくれたガネーシャを。
いやいやいや、
すごくない？
本当に
日本に帰ってから本当にちゃんとね、うん、お礼をいたしましたけれども、もうねガネーシャだなこの人と思うぐらいに、うん、お世話していただいちゃって、ね、
その方がガネーシャだった。
その方がガネーシャまあそんなわけでね、あのインド行きましたかつてね、はい、今回は2回目です
すごい珍道中でしたね。いや面白かった、今の話。あ、そうだよ、それは初耳でした、うん、今のエピソードは、うん、なんか何よりも 2,3 回前に、物はね、物、
うん、
でしかなくて、その向こう側にあるものを見なきゃって仏像はね単なる美術品だからって言ってるその妙義さんが買い漁ったっていうのが面白くて、う
ん、ごめんねごめんごめん、本当にね
5万、
もうねなんかね、
うん、5万使い切っちゃって、
5万使い切っちゃったんだよねあのもうね、私はほら仏像さ、そんなね、あの物に過ぎないとか言いながら、もう多分ねうちにね400ぐらいあるんじゃない。
あ、そんなにあるんですね、うん、もうそれはもうなんていうか美術品として物としてっていうことなのか、やっぱりこうアクセスポイントとして
拝んでますよ、
拝んで
アクセスポイントとしてね、もう400体を仏像に囲まれてるもん部屋。
そうですよね、400あったら、うん、大小いろいろ、
大小いろいろ
400あったら、それはもう
すごいよ、
33元堂も真っ青ですよ、
うん、なんか家族がもう絶対に自分の部屋から出すなっていう話で押し込められてるから
わかるわ、僕のマジック道具みたいなもんですね、
絶対にそっから、
絶対そっから出す
の、一歩たりとも出ちゃダメだって言われて、仏像たちは出れないんだけど、
出れないんですね、うん、仏像、まあ、出てもねあれですけど、
それであの家人たちは私の部屋に入ってくると、うわーって言ってるけどね、
何圧にな
んかこうここもなんかずっといられないっつって、ね、なんか浄化されちゃ
う、エネルギーがね、うん、ありすぎる場なんですね、うん、いやその中の何体かはそのインドで、
インドからお連れした皆様、
何体ぐらい買ったんですか、5万で。
1,2,3,4,5 ぐらい。
あ、本当に、じゃあ、
はい、私別に高くて高価なものじゃなくて、うん、なんかあるのよ、うわーっていう、これはお連れしなきゃっていうのが、
やっぱそういうことなんですね、インスピレーションがなんかあって、
う
ん、これはっていう、
う
ん、
お連れ
しなきゃ、
うん、だ インド区画があるわけ、ここ
インド区画、
インドからお連れした皆様がいるわけよ
じゃ あのその玉置さんの家の一角だけインドゾーンが、
そう、
あ、まあ日本で買ったものもあるし、
もちろんもちろん、うん、いただいたものもあるし、今度ね師匠がね、あのこの間お目にかかった時にね、あの仏像いるなら取りに来いっておっしゃってたから、また2体ほどお迎えすることになるんじゃないかな。
それこそもう仏像が仏像を呼んでるんですね、
呼んでます、
ね、引き寄せちゃって流れがね、あるんですよ、やっぱそれも、
素敵。今度来年3月行った時もまたね、きっとインドからお連れすることになるかもしれないし、
まあそうですね、
はい、
じゃあちょっとあの一体これは大さんにはいいかもって思ったのが、もし万が一あったら
、また、
一体ですから、
わかりました、
あのお買い上げしますので、よかったらぜひあのピピッと来たらお願いしたいと思ってます
よ。
これだってなんか根拠はないけどこれ良さそうっていうのがいいですからね、
来たがってるっていう、
はい、ただしサイズ感的には巨大すぎないものも一つ
あれじゃないの、
圧迫しちゃうから
物理的に、等身大で大丈夫、
等身大はねだいぶでかいですね、
だいぶでかいかな、
立像だったらなおさらやばい、
おんぶして帰ってくるから、
いやーちょっとそれ実際どうなんですかね、預け荷物で170センチもあるもんだったらちょっと厳しいですよね、
どうなんだろうね、
どうなんですかね、
座席1個取れば平気なのかな、
いや預けましょうよ、座席を置くんですか今一瞬
に
理解、意味言ってる意味が分からない、座席1個取ったら
横にお座り、
しかもあれでしょ、お座りっていうか乗せたらはるかにニョキって上出ますからね、うん、CA さんびっくりしちゃいますから、
ね、
お客様って言って
コーヒーいかがですか、
コーヒーいかがですか、ビーフオアチキン、いや殺生はしませんみたいな会話になるっていうことでございましてアホな会話で今回も終わっていくわけですけど 鳩組ホームルーム類を見ないスチャラカな回でございましたけどもいやいや本当にね、あの皆さん本当に毎回濃淡が全く違うポッドキャストでございましてですね、人の命とは何ぞやみたいなことを語る回もあったかと思えば、仏像を明らかに軽視したような発言で最後終わってしまいましたけれども
してないか。
まあでもね、一席分取ってね、
そ
の
お迎えいただいて
っていうのはすごくリスペクトしますよね。
そうだよ。
でそれ本当どうなんですかね、これは、
うん、人です、
あの人ですからって言い切って、うん、ちゃんと払いますからって言ったら乗せてくれるんですかね。
乗せてくれるんじゃない、あなたは物だと思ってるかもしれないけどそれが間違っていると、見方が
少なくともインドの空港の方は理解を示してくれそうですよね。
くれそう、
あ、そう、そうですね、うん、じゃあって言って、うん、あの払ってくださいねって言って、
うん、払うんだからね、タダで乗せろと言ってるわけじゃないんだ
そんなごね方をするのを見たくないわ鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、皆様がこれ飛行機に乗せたことあるよとかこれについてごねたことがありますよとかね、そんなエピソードもよかったらあるか、そんなの募集しておりますので、ぜひお気軽にお寄せいただければと思っております。ということでまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.